保健だよりヘルストピックス。問い合わせ保健課保健係、電話 585-2783、 メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp。 見直そう重複頻回受診、重複多剤処方。重複頻回受診とは、重複受診とは同様の病気で2箇所以上の医療機関を受診することを言います。また頻回受診とは、一月に同様の病気で同じ医療機関に15回以上通院することを言います。一人の女性が4つの医療機関を回る様子のイラストが掲載されています。身体的な影響、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまう心配もあります。過度な受診に気をつけましょう。経済的な影響、医療費の負担増。重複多剤処方とは、重複処方とは複数の医療機関から同時期に類似している薬効の薬を処方されることを言います。また必要以上に多くの種類の薬を処方されることを多剤処方と言います。医療機関に通院するときにはお薬手帳を持参しましょう。重複多剤処方によりこんなことが起こるかも。副作用や中毒が現れることがある。薬本来の効果が現れない。医療費の負担を増やしてしまう。個別訪問を行っています。町では、重複頻回受診、重複多剤処方に該当する方への受診指導を行っています。保健師または看護師が個別訪問をして、健康状態や生活状況を確認するとともに、適切な受診や投薬などの受診指導や健康相談を行います。また、今年度より睡眠薬を処方されている方で、最近転びやすくなったと感じる方を対象に保健指導も行っています。伊達地域で活躍する医師から健康一言アドバイス。医療法人森医院森和也先生。慢性腎臓病 CKD と生活習慣病。以前、慢性腎臓病は主に慢性糸球体腎炎など元来の腎疾患が原因でした。しかし今日では糖尿病、高血圧、肥満、脂質異常症、痛風など生活習慣病関連腎疾患が増加。日本人では腎機能の低下に伴い死亡率の上昇、狭心症や心不全が増悪します。身近な生活習慣病をしっかり予防、治療することが大切です。森和也先生の顔写真が掲載されています。残暑でも熱中症に注意。9月は朝と夜の気温も低くなり、だんだんと過ごしやすくなる時期ですが、まだ残暑が厳しい季節です。気温や湿度が高い日がありますので、熱中症には注意しましょう。特に朝晩の寒暖差が大きかったり、暑い日が続いた後、急に涼しくなるなど気温差により体調を崩しやすく、熱中症を引き起こす危険性があります。熱中症予防ポイント。暑さを避ける。遮光カーテンの設置。帽子や日傘の着用。こまめな休憩。日陰の利用。体の蓄熱を避ける。扇風機やエアコンの利用、通気性、吸水性、速乾性に優れた服を着用する。保冷剤、氷、冷却グッズなどで体を冷やす。こまめな水分補給。喉の渇きを感じなくても、1時間にコップ1杯程度の水分を補給する。1日 1.2 リットル目安。持病がある人は、主治医に摂取量を相談してください。 食生活を見直そう。5つのポイントで健康生活。9月は食生活改善普及運動月間です。食生活の見直しポイントは5つです。生活習慣病予防のほか、子どもの将来の食生活にも大切なポイントです。この機会にぜひ食生活について見直してみましょう。食生活見直しポイント。野菜を食べよう。1日あたり 360g。塩分は控えめに。毎日マイナス 2g。バランスの良い食事。まずは1食から整える。果物で免疫力アップ。ビタミン摂取。毎日の暮らしに牛乳を。カルシウム摂取。院長先生の診察室から第46回公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。9月に入り秋の気配が感じられる季節になってきました。9月9日は救急の日です。令和6年伊達消防組合の救急出動件数は5433件で、65歳以上の高齢者が75% を占めており、その症状は中等症から軽症が 86.5% を占めていました。緊急性の高い症状の場合のみ救急車を呼び、適切な利用をお願いします。救急車を呼ぶか迷ったときは、かかりつけの医療機関に相談もしくは24時間対応の救急電話相談、電話、シャープ、7119、つながらない場合は、電話 024-524-3020 を利用しましょう。また、15歳未満のお子さんに関することは、子ども医療電話相談、電話シャープ8000、または電話 024-521-3790 に相談しましょう。救急車を呼び、到着するまでに、保険証、診察券、お金、履物、普段飲んでいる薬、お薬手帳、母子健康手帳などの準備をしておきましょう。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター。電話 585-2676。ファックス 585-2707。e メール shogai@tawn.kunimi.fukushima.jp。 お知らせ。国見の日、施設無料開放日。日時、9月23日火曜、祝日。対象施設、関越大文化センター、和野台運動公園。工事のお知らせ。関越大文化センター3階、空調設備工事。10月1日から31日まで、3階フロア閉鎖。白葉体育館空調工事。令和8年1月30日まで。工事期間でも利用可能。工事状況により使用を制限する場合があります。写真、夏休みのアルバム。説明。夏休みの行事の様子の写真が12枚掲載されています。キャプションに番号をつけて順に読みます。写真1。国見っ子わんぱく広場野外体験活動。写真2。野外体験活動2。写真3。国見っ子わんぱく広場特別体験活動。写真4。特別体験活動2。写真5。ゴミ拾い大作戦。写真6。国見夏休み学習会。写真7。少年仲間づくり教室自然体験キャンプ。写真8。自然体験キャンプ2。写真9。桃スポ夏祭り。 写真10、桃スポ夏祭り2、写真11、短期スイミングスクール、写真12、高校入試対策講座、写真終わり。図書館へ行こう。図書館見学ツアー。子ども司書講座図書館見学ツアーが7月31日に行われ、受講生3名と子ども司書2名が福島県立図書館、福島県展示図書館、コムコム館、子どもライブラリーを訪問しました。福島県立図書館では司書についての講義を受け、普段入れない地下の閉館書庫の見学も行いました。福島県展示図書館では、録音図書体験や展示に挑戦し、視聴覚障害者の図書館について理解を深めました。コムコム館子どもライブラリーでは、司書の方によるお話し会を見学し、声の大きさや抑揚など、読み聞かせの工夫を実際に体験しました。普段入れない閉館書庫を見学する参加者の様子の写真が掲載されています。開館5周年記念イベント、国見町図書館フェスタ。国見町図書館の開館5周年を記念して、国見町図書館フェスタを開催します。当日は、国見町出身の絵本作家、ゆうさんによる講演会や、本の無償譲渡会、カフェなど、子どもから大人まで楽しめる多彩なイベントを用意しています。皆様のご来場をお待ちしています。日時、10月5日日曜午前9時30分から午後2時。場所、関越大文化センター。アート&スポーツライフ、文化、スポーツ情報。ベーゼンドルファー、夏の特別試談会。8月7日、8日の両日に、ベーゼンドルファー、夏の特別試談会が開催されました。夏休み期間ということもあり、多くの小中高校生を含む20組が参加し、世界的に名高いベーゼンドルファーの響きを体験しました。普段触れることのできない名器に挑戦する子どもたちの表情は真剣そのもので、家族や仲間から温かい拍手が送られていました。ベーゼンドルファーを弾く参加者の様子の写真が掲載されています。ベーゼンドルファー秋の特別試談会。日時、10月28日火曜、29日水曜、午前9時から午後8時50分。定員、各日限定9組、先着順。料金、1組50分、1000円。申し込み、9月22日から受付開始。関越大文化センター窓口、または電話で申し込み。イベント・コンサートのお知らせ。山本奈緒オカリナコンサート。日時、9月28日日曜午後3時開演。場所、関越大文化センターホール。チケット、関越大文化センターで販売。前売り2000円、中学生以下無料。当日2500円。チラシの写真が掲載されています。菊池亮太ピアノリサイタルツアー2025-2026人生の階段。日時、令和8年1月25日日曜午後2時開演。場所、関越大文化センターホール。チケット、関越大文化センター窓口または E プラス。前売り4000円予定。当日4500円予定。チラシの写真と E プラスの QR コードが掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。秋の総合検診。今年度最後の検診となります。希望される方は次の通り予約してください。詳しくは対象者に配布しました検診ガイドをご覧ください。日時、10月26日日曜、午前7時30分から午前10時15分、15分ごとに受付。場所、関越大文化センター。 予約方法、電話での予約、電話 0120-110-489、ウェブ予約、次の二次元コードから予約してください。予約受付期間、10月2日木曜から10月8日水曜、午前9時から午後5時、10月5日日曜は電話予約不可。持ち物、受診カード、保険証またはマイナ保険証、資格確認書のいずれか、検体容器、自己負担金、社会保険のみ。検体容器は予約受付後、町から送付します。その他、19歳以上、40歳未満で、職場や学校等の健康診断を受ける機会がない方も対象となります。受診希望の方には、予約後、受診カードを送付しますので、保険課保険係までご連絡ください。問い合わせ、保険課保険係、電話、585-2783。ウェブ予約の QR コードが掲載されています。9月23日は国見町の献血の日。9月23日、国見の日に開催される第28回義経祭りの会場内に献血カーを設置します。献血へのご協力をお願いします。日時、9月23日火曜祝日、午前の部、午前9時30分から午前11時30分、午後の部、午後1時から午後4時、場所、義経祭り藤田塾グルメ街道、問い合わせ、保険課保険係、電話 585-2783。 動物愛護週間、9月20日土曜から26日金曜まで動物愛護週間です。動物は愛情と責任を持って飼いましょう。犬の適正飼育。1、生後91日以上の犬は登録と年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、観察と注射済み表を首輪等に必ずつけましょう。2、飼い犬を迷子にさせないよう、迷子札や日頃からのリードと首輪の点検を行いましょう。3、犬の散歩の際は必ずリードをつけ、糞は持ち帰りましょう。4、日常のトラブルを防ぐため、正しいしつけをしましょう。猫の適正飼育。1、室内飼いを進めています。交通事故、病気、迷子、近隣への糞尿被害などを防ぐため、また、災害時に同行避難ができるよう、室内で飼いましょう。2、飼い猫を迷子にさせないように迷子札をつけましょう。3、野良猫に餌を与えないでください。不幸な子猫が生まれ、糞尿被害による近隣住民とのトラブルにつながっています。その他、1、ペット用の避難用具、キャリーバッグ、フード、水、トイレ用品などを平時から準備しておきましょう。2、飼い犬、飼い猫などが逃げてしまったら、動物愛護センター、または役場、警察署等へすぐに連絡してください。3、動物愛護センターでは、保護された犬や猫を愛情と責任を持って飼育できる方への譲渡を行っています。譲渡を希望する方は、動物愛護センター、電話 953-6400 までご連絡ください。問い合わせ、住民防災課生活交通係、電話 585-2116。 福島障害者就職面接会を開催します。採用担当者と直接面談できる機会です。ぜひご参加ください。なお、参加については事前予約制となっています。詳しくはハローワーク福島までお問い合わせください。日時、10月17日金曜、午後1時から午後4時。場所、コラッセ福島4階多目的ホール、ほか、福島市三河南町 1-20。参加事業所27社程度。問い合わせ、ハローワーク福島専門援助部門、 障害者担当。電話 534-4121。部門コード45シャープ。農薬は周りに配慮し、適正に使用しましょう。農薬を使用する際は周りに配慮し、正しく使用してください。農業者へのお願い。1、住宅地周辺での農薬散布は周辺住民への影響を考え、作業日時に配慮しましょう。2、住宅や他の補助、通行人に農薬が飛散しないように、強風の日は控えましょう。3、散布作業時は農業用マスク、保護メガネ、防護衣等を着用しましょう。4、農薬の使用回数、量、濃度などの使用上の注意を守って使用し、使用記録を残しておきましょう。町民へのお願い。農薬飛散の拡大防止や通勤通学の時間帯を避けるため、早朝に農薬散布を行うことがあります。皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、産業振興課農林振興係。電話 585-2986。問い合わせ、農業委員会。電話 585-2890。コミュニティ助成事業を募集します。一般社団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、地域のコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、防災力向上、地域文化への支援や地域の国際化の推進などの地域づくり等に対し助成を行っています。詳細につきましては問い合わせください。事業対象団体、町、町内会などのコミュニティ組織、実行委員会ほか、申請期限、9月26日金曜、問い合わせ先に提出。問い合わせ、企画調整課総合政策係、電話 585-2217。9月21日は世界アルツハイマーデー、認知症の日。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。85歳以上になると、4人に1人が認知症の症状が現れると言われています。認知症になったからといって何もできなくなるわけではありません。町では認知症と疑われる症状が現れた時から、その進行状況に合わせて、どのような医療・介護サービスが受けられるのか、情報をまとめたパンフレット、認知症ケアパスを作成しています。町内の医療機関、歯科医院、薬局、地域包括支援センター、福祉課の窓口にありますので、ぜひ手に取っていただき、認知症について理解を深めましょう。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。結婚世話焼き人月例相談会。町では結婚について心配や悩みを抱えている人を支援するため、結婚世話焼き人による相談会を開催しています。相談は無料で秘密は厳守します。ぜひご相談ください。日時、9月28日日曜、午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター1階。第2話室。問い合わせ、福祉課子育て支援係。電話 585-2179。ヘルプマークを配布しています。ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。ヘルプマークにはストラップがついており、カバンなどにつけることが可能です。町内に居住する方で、手帳の有無にかかわらず、援助や配慮を必要としている方1人につき1個を配布します。 詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 赤色に白の十字とハートマークのデザインのヘルプマークの写真が掲載されています。今月の納期限は9月30日火曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。固定資産税第3期。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。 税務課収納係、電話 585-2780。 国民健康保険税普通徴収第3期。後期高齢者医療保険料普通徴収第2期。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。 介護保険料普通徴収第3期。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。 口座振替をご利用の方は前日までに預金残高を確認してください。再振替は行っていないのでご注意ください。口座振替のお申し込みは通帳印不要のペイジー口座振替受付サービスをご利用になれます。一部利用できないキャッシュカードがあります。徴税や上下水道使用料はバーコードを読み込んで、コンビニやスマホ決済アプリからも納付が可能です。QR コードが印刷されている徴税の納付書は、地方税お支払いサイトからクレジットカード等の電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報誌を導入しています。ぜひ利用ください。町色、アップストアからダウンロード。Google プレイで手に入れよう。ダウンロードはこちら。QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで。マイ広報誌。ホームページにアクセス。QR コードが掲載されています。元気セミナー。テーマ、食べて元気、フレイル予防。日時、9月25日木曜午後4時から。場所、公立藤田総合病院ホールシャングリラ。講師、管理栄養士大竹春奈。申し込み不要、無料セミナーです。問い合わせ、公立藤田総合病院健康管理センター、電話 585-2121。道の駅国見厚かしの里、オータムセール開催中。国見秋のフルーツフェア。道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。 国見の民話かるた第27回、チョッペ森の蛇。松の根を枕にしたらば蛇だった。昔、小坂のちょっぺ森という小山に、男が二人で馬を引いて草刈りに行ったそうだ。何せ昔の人は朝が早い。まだ暗いうちに出かけて、せっせと草を刈った。草は6羽、馬の背につけて帰ってくるのがお決まりで、4羽まで刈ったところで、ここらでちょっと一休み、うとうとすっぺ、と辺りを見回すと、ちょうど枕にするのに良さそうな寝上がり松が傘を広げていたんだそうだ。ああ、ここがよかんべ、と二人して横になった。ぐわーと鼻いびき。おめえの鼻いびきで寝らんね、と一人が言うと、俺でね、と。もう一人が横になると、またふがーとすごいいびき。お互いに文句を言い合っていると、またまたふがーと大いびきが聞こえた。顔を見合わせながら見上げると、 ピカピカ鏡のような大蛇の目と会ってしまったそうだ。おまけにペロペロっと赤い舌まで出している。男たちは刈った草を放り出して、馬の首が抜けるほど引っ張って逃げてきたというお話。大蛇の胴体を枕にして昼寝をしている二人の男と、松の木の陰から大蛇が赤い舌を出している様子の魔のカルタが掲載されています。
10月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。5日日曜、小林子ども内科クリニック、伊達市柳川町、麻内町47、電話 577-0663。12日日曜、医療法人桑名医院、伊達市片町41、電話 583-3024。13日休日、医療法人村上医院、国見町大麻藤田麻北11-1、電話 585-2152。 19日日曜、佐藤整形外科内科クリニック、伊達市保原町麻東の崎70-1、電話 572-7606。 26日日曜、医療法人坂内医院、伊達市柳川町青葉町97、電話 577-2222。 休日救急歯科診療、日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、7月21日から8月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。佐藤かなたちゃん、けいたさん、しおりさん、宮東。結婚おめでとう。斉藤ゆいきさん、大友みずきさん、現像山北。お悔やみ申し上げます。後藤正勝さん、81歳、川内。大内守さん、92歳、山根。よもぎだなみこさん、100歳、国見の里。村上和臣さん、54歳、山根。三木さよさん、99歳、山崎北。徳江翔一さん、93歳、石茂田西。小野吉野さん、84歳、山根。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和7年7月31日現在、住民基本台帳人口、前月比、人口7977、前月比-12、男3854、-8、女4123、-4、世帯3359、-7、転入12、+5、転出10、-7、出生0、±0、死亡14、+7。9月、国見カレンダー。9月、9日火曜、広報国見9月号発行、移動図書館2年生。10日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から。11日木曜、生き生きサロン高野、午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時30分から。心配事相談、午前9時から正午。戸籍係窓口延長、 午後7時まで。12日金曜、生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から。13日土曜、新京圏模擬テスト、市町村対抗軟式野球大会 VS 泉崎村。14日日曜、英検対策講座。15日月曜、敬老の日。16日火曜、生き生きサロン山根午前10時から。生き生きサロン徳北第7午後1時30分から。移動図書館3年生。17日水曜、生き生きサロン第1午後1時30分から。ニコニコ相談会。18日木曜、生き生きサロン第2午後1時30分から。移動図書館4年生から6年生。戸籍係窓口延長午後7時まで。19日金曜、生き生きサロン光明寺午前10時から。生き生きサロン大木戸午後1時30分から。国見観月台カレッジ全体学習時事問題解説。20日土曜、国見っ子わんぱく広場積み木のジロちゃんがやってくる子供司書の日。21日日曜、子育てリフレッシュ教室リフレッシュヨガ。22日月曜、生き生きサロン板橋南午前10時から。23日火曜、秋分の日、義経祭り、国見の日、施設無料開放、町民限定。24日水曜、生き生きサロン開田午後1時30分から。25日木曜、生き生きサロン大江田午前10時から。生き生きサロン泉田上泉田中午後1時30分から。3ヶ月時、9ヶ月時検診。心配事相談、午前9時から正午。ブックスタート。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。26日、金曜。生き生きサロン、現像山、午前10時から。27日、土曜。ペアレントトレーニング、午後2時から。メタボ・フレイル予防料理教室。28日日曜、結婚世話焼き人月齢相談会午後1時から午後3時、山本奈緒オカリナコンサート、少年仲間づくり教室、音楽鑑賞教室、マイナンバーカード休日臨時窓口、事前予約制。29日月曜、生き生きサロン高木午後1時30分から。30日火曜、生き生きサロン石茂田午後1時30分から。10月1日水曜、生き生きサロン大田川小坂午後1時30分から。就学時検診子育て学習講座。2日木曜、生き生きサロン藤田午前10時から。生き生きサロン塚の目午後1時30分から。移動図書館1年生。戸籍係窓口延長午後7時まで。3日金曜、生き生きサロン第4午後1時30分から。5日日曜、国見町図書館5周年記念イベント国見町図書館フェスタ町民登山。6日月曜、生き生きサロン和野午前10時から。生き生きサロン川内午後1時30分から。観月台文化センター休館日。7日火曜、生き生きサロン内屋鳥取午後1時30分から。心配事相談午前9時から正午。8日水曜、生き生きサロン第3午後1時30分から。
夢に向かって第41回。夢は東京、広がる私の未来。佐藤葵さん、建北中3年。私の将来の夢は東京で働くことです。 首都圏は人も情報も多くて選択肢もたくさんあります。そういう場所で生活したり仕事をしたりして自分の視野を広げてみたいと思っています。この夢を持つようになったきっかけは東京で美容師をしている兄の存在です。兄は職業柄いろいろな人と接することが多く、その話がすごく面白くて、私も接客業に興味を持ちました。特にコスメやジュエリーなどの女性向け販売店で働いてみたいです。お客様が喜んだり、笑顔になってくれたら私も嬉しいですし、そんな瞬間を作れる仕事って素敵だなと思います。今はまずは志望校に合格できるように受験勉強を頑張っています。苦手教科を中心に勉強する範囲を決めて、今日はここまでやると自分に課しながら励んでいます。数学のように答えが一つの教科は得意ですが、私はつい深く考えすぎてしまう性格なので、手が止まってしまうこともあります。だからこそ時間の使い方を意識して効率的に勉強するよう心がけています。将来はどんなことでも楽しめる大人になりたいです。仕事でも遊びでも、そして困難なことでも前向きに取り組める人でいたいと思います。私の座右の銘は、困難は分割せよです。国語の授業でこの言葉に出会い、できないと思うことでも細かく分けて一つずつ解決すれば乗り越えられることを学びました。壁にぶつかった時は思い出しながら人生を思い切り楽しんでいきたいです。佐藤さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。